トムと
マリのストーリー。
今日はですね、そのノマド生活、8月に入ってからノマド生活の話をしたいなと思います。で、僕は以前から一つの場所に縛られないでいろんなところで住み、いろんな人に出会うみたいな、そんな暮らし方をしてみたいなと思ってたんですね。で、アドレスという、定額を月額で払えばいろんなところに住める、泊まれるというようなサービスがありまして、そのサービスが、始まった頃から注目していて、この機会にようやく始めることができました。で、最初の頃に行ったのが横須賀の拠点なんですけども、そこの矢守っていう方がいて、その場所をお世話してくれる担当の人なんですけども、ここは独身の若い女性の方がやってたんですけども、その矢守の女性と女の子とすごく仲良くなりました。で、彼女に言われたのは、僕たちが2人でご飯作ったりしてたら、こんなにちゃんとご飯作る人初めて来ましたみたいなこと言ってくれたりとか、でそれを言うお話をしてくれたので、少したくさん作ったので一緒に食べるって言ったら、すごく喜んで、あ、食べますって一緒に喜んで入ってくれたりとか、で僕たち朝散歩するのが日課なんですみたいなこと言ったら、じゃあ見晴らしのいい場所明日一緒に行きましょうよって翌朝の散歩に誘ってくれたりとか、そんな感じです
ごい楽しかったね。
だからアドレス生活の第一印象がすごくいいものになったのは、その彼女とその拠点のおかげかなと思ってます。で、他の会員さんともね、夕食一緒に食べたりとか、本当にいろんな世代いろんな人たちと交流楽しいんだよね。で、その場所っていうのは住宅地の古い日本家屋で、そんなに別にその建物自体がいいものってわけじゃないんだけど、それ逆にそれがなんか生活がする場所っていう感じがすごくしてて、旅行の感じだけども生活でもあるみたいなことで、
駅から決して近いところがね多いわけじゃなかった。
この横須賀も駅から歩くと15分ぐらいかかったっけね。
そう、
しかも坂、途中から坂を登らなきゃいけないし
スーツケースを抱えていくのは本当に大変で、 うわーっと思ってたんだけど、いざ入って仲良くなったらすごい楽しかったよね。全ての生活をもう本当に一緒に作り上げたってか、トムとマリーが作り上げたって感じで、全て一緒に買い物もして、料理も一緒にして、片付けも拭いたりとかも、あと洗濯とか掃除とかも、連携プレーがもう本当に徐々に見事にできるような感じになってきたよね。
そうだね、
うん、
ある拠点に泊まってる時には食事の後の後片付けで洗ったりすすいだり拭いたり元の棚に戻したりっていうのを無言で2人でやってたら
流れ作業のように、
もう流れるようにやってたらね、なんかすごい褒められたよね、
すごい連携プレーですねって言ってもらって、
なんかそれもそうだし、僕たちどういうご関係なんですかみたいな話したりした時に、ついこの間出会ったばっかりで、
ね、それになる前にもう何十年も一緒にいる夫婦って見られてたらしくって、実は違うんですよって言って、すごい周りをびっくりさせて回ってましたね。
なんでこうやって2人でいるだけでなんか褒められたりとか、周りの人がいいですねって言ってくれたりとか、
相談を受けたりとか、恋愛相談を受けた時もありましたね。
なんか周りの人がほっこりと幸せになって言ってくれてるのがあったりとかで、なんか2人でいることがすごくなんていうか自己肯定感というか、2人なんだけど、愛じゃなくてウィーだけどもの肯定感がすごい上がった経験だったよね。
これで正解なんだとこう確認できた瞬間って感じでしたね。
で、いきなり一緒の家に住むんじゃなくて、こういう形で外のそのアドレスという場所にで一緒に過ごすということができたんで、スタートとしてすごく良かったよね、生活のスタートとして。
今ツアーね、トムが千葉の家を整理した時に私の神戸の方に送っては段ボールを送っては来てたんですけど、いきなり私の家にもし入ってたとしたら、私のやり方に従うっていうことがやっぱり多分トムにはストレスになっただろうし、私もなんかね、なんかちょっと転がり込まれたみたいな形になったのは嫌だと後になったら思ったかもしれなかったから、2人で旅行しながら2人の生活のお試し期間っていう位置づけで、この5ヶ月ぐらいアドレス生活で 楽しめたのは良かったのと、プラスすごいいい思い出になったよね。
そうだね、
うん、いろんな人が私たちの中に入ってきてる、現れてるっていうのも良かった、
うんうん、なんかその2人の生活始めるのにアドレスで始めるってすごくおすすめだよね。いいパターンかもしれないね
まあね、それは可能な人と可能じゃない人がね、仕事柄もあるのでね、あれですけど、私たちにとっては良かったね、
うん、で、いろんな町に行ってもどこに行っても基本朝散歩してたよね。
手をつないで散歩ね、
うん、
必ず手をつないで散歩してた。
そうで、だから次はどんなところに行けるんだろうか、どんな人に会えるんだろうかって言って、いつもワクワクして、
うん
ね、次にどこに行くのもきちんと決めるわけじゃなく、
うん、
次々決めていったって感じで、
そう話し合いながらね、
うん、
新しい人や場所との楽しみ、
うん、
出会いを楽しんでたんよね。
そうだね。でその計画しない旅暮らしみたいなのが、
うんうんうん、
すごい軽やかな感じで、
ああそうそうそう、
うん、
何にももうちょっと先のことが全く決まってない。しかもアドレスは行きたいところにすぐに行けるわけじゃなくて、予約も取りたいと思っても埋まってたら取れないから、本当にこう大変で、なんか3、4週間続いた時にトムが一回ね、予約がなかなかうまくいかなくて、もうこんな生活嫌だって一回言ったことがあったのもちょっと面白かったよね。自分がしたいって始めたのにそんなうまくいかないこともあったりしながら何とかしたっていう、
うん、そうね、
うん、あとすごい面白かったのが、トムは私と出会う前からもう富士山 の計画をお友達としてたり、富士登山の計画してたりとか、
うん、
テニスやランニングの仲間との約束とか、あとね、その後に行くことになるホノルルももう私と出会う前から決まってたから、そういう全ての約束や予定をするのにあたって、アドレスに行く時の荷物がスーツケース持って、刀のようにテニスラケットを背中に背負って、おしゃれなハットをかぶって、あと背中に登山用のザックかぶ背負って、なんかね、もうちょっとおしゃれな不老者みたいに全部持って行こうとするのが、なんか不細工だよって言って本当にその姿を鏡に映して大笑いしたのもなんかいい思い出です。
なんか漫画みたいだったよ ね格好が、
うん、もうそれ全部持ちやん、全部盛り海鮮丼みたいになっててね、そんな面白い格好をして移動してたよね、
うん、
あとマグアについてはアドレスは一部屋を間借りするみたいな感じなんで、襖一枚とか壁一枚隔てたところに隣に人がいるので、マグアイももさぼるようにしてたんですけども、声を出さないゲームみたいにして楽しんでましたね、
うん、まあ、それはそれで面白かった
ね、うん、そう口ふさぎながらっていう、はい、であとは葉山とか清里とか鎌倉とかすごいおしゃれな建物で、全ての設備が整ってて、うん、こんなところに別荘があったらいいなっていうようなところに住む経験ができた。だから別荘持たなくていいじゃん、これでいいじゃんっていう風に、そうやって夢が叶ってるねっていう話もよくしてました、
うん、
あとトムは自転車で、荷物は宅急便で送ったんですけど、自転車だけは自分で乗って運びたい、それが夢だったとか言って、千葉から神戸まで666キロ走って、だいたい8日間ぐらいかけたかな、
うん、
自転車で走って運ぶっていうことも、間でアドレスで泊まりながら行ったりとか、Kのキャンピングカーを借りながら、私は一緒に走って、車で私は一緒に走ってっていう、そういうことをしたりとか、あとホノルルマラソンしたりとか、宝塚の全国ツアーも回りたいからって言って、それもアドレスで広島と高知と福岡全部アドレスで泊まらせてもらったりとか、本当にやりたいことをアドレスの中でやらせてもらって、
うん、
ね、よかったね、
うん、全部できたアドレス生活でした、うん、
はい、そしたらまだまだ喋りたいことがあるので、アドレス生活の続きは次回に。お楽しみに。
楽しみに。